ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューしますヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は、共同通信社の熊本支局長でいらっしゃいます、柏淵明彦さんにスタジオにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう正直な話ですね、熊本支局というものがまああるんだというところからね、へーっていう話だと思うんですけれども、今日はちょっとそのあたりの話も伺っていくんですが、まずは柏淵支局長がどういうお方なのか、それからちょっと聞いていこうと思うんですけれどもね、最初から共同通信社ではなかったんですよね。
はい、実は別の新聞社におりまして、6年半ぐらいそこに勤めておったんですけど、いろんなこの人間の縁がありまして、それでこちらに移ってまいりました。
共同通信社というのはもう新聞記者をされてたわけですから、当然ご存知だったわけでしょ。
もちろん知ってました。
じゃあちょっと行ってみようかということで、聞くところによると全国あるんですってね。いろんなとこ行かれたんでしょ。
まずこの拠点がですね、47都道府県全てにありますので、私はその中で高松支局、それから福岡支社に行きまして、で昨年の夏からこちら熊本に参りました。
夏からだからまあ半年ぐらいですか。いかがですか熊本の印象は。
いや最初に来た時にですね、お盆だったもんですから、ものすごい暑いんですよ。
ですよね。もう
それでもうちょっと歩いただけで汗かいて、この脇の人汗かくような、それぐらい暑くて、そういう状態で暑い暑いって文句言っていたら、いつの間にかまた寒くなりましたよ。今度はこの差っていうんですか、これが熊本なんだなと実感しました。
もう夏は暑くて冬は本当に寒いというね場所ですけれどもね、聞くところによりますと、ずいぶん熊本の夜の方のね遊びもって言ってはいけませんけれどもね、夜のこう取材活動も大変いろいろなさってるという噂も聞いておりますが、
どうしてもこの商売してますと、パトロールって必要なんですね。
大事だと思います。大事だと思います。
それで幸い私、上野浦通り近くに住んでるもんですから、
いいとこに住んでますね。これは、
パトロールにもこう来やすく出かけることができまして、やはり欠かしちゃいけないもんですから、ほぼ毎日のようにですね、周辺を流しております。
そうですか。まあこれはもう取材も兼ねてね。
いやもちろん取材は主なんですけどね。
そうですよね。皆さんのこうね、中に入ってやっているわけですけれどもね、ずいぶんお酒もお好きというふうに伺っておりますが、もともとラガーマンということでおスポーツもね、大変、お好きで、そういうお話ですけども、さて、その柏淵さんなんですが、共同通信社に、今所属して熊本支局長ということなんですけども、先ほど全国に支局があるとおっしゃいましたけども、ちょっとその共同通信社というのは一体どこにまずあって、どういうことをしているところなのか、ちょっと紹介していただけますか。
まず共同通信っていうのは通信社というものでして、通信社っていうのは新聞社とか、テレビと同じように報道機関なんですね。ただ何が違うかと言いますと、新聞社のように印刷の現場がない、工場がないと、例えばテレビのように放送局がないというだけでして、取材は同じようにしてるんです。でその取材をするために47都道府県の中に支局とかですね、あるいは分室とか通信部って、このいる人数によって名前呼び方変えてるんですけども、そういうものがあります。それから海外にも40カ国ぐらいなんですが、そこに総局とか支局を置いてありまして、そこで記者が取材していると。で同じように全く同じように取材してるんですが、そのニュースの流し方が、我々加盟者あるいは契約者って呼ぶんですけれども、その事前にそういう契約を結んだところに対して、先ほど御社でもですね、FMK でも流していただきましたが、
先ほど10時台の頭にね、FMK ニュースがありましたが、これも共同通信社さんからいただいた原稿を、ニュースとして流してるんですね。
でそういう形で共同の原稿を流して、それをこういろんな形で活用してもらうという会社なんです。だから 本当にあの俺はよく言うのは、はい、あのニュースの問屋さんだって呼んでるんですね。
あ、ニュースの問屋さん、は
い、で末端のお客さんの要望に応えたり、あるいはこちらが提案する意味で、はい、そういう原稿を流すと、それをこうどうぞ使ってくださいという形なんですね。
なるほどですね。よく、まあ、テレビのニュース、それからラジオのニュースもそうですし、新聞もそうですけれども、必ず何々通信社とか、まあ、共同通信と書いてあったり、はい、まあ、他にもいっぱいありますよね、外国にもですね、
は
い、
ありますね。
あのロイターとかね、はい、AP とか、はい、新華社とかね、はい、タス通信とかいろいろありますけれども、はい、まあ、要はそういった会社がいっぱい世界にあると。
そうです。
いうことで、はい、それぞれあの各メディアに配信をしている。
そうです。
その中の一つが共同通信社と。
はい、
私あの最初ですね、もうずいぶん前ですけど、外国の会社だと思ってました。もう正直言いましたよ。だからあのすごい海外にある会社で、うん、世界中のニュースなんかもちょっと扱ってたりなんかして、うん、で日本にこう情報を送ってんだと。
うん、
で。なんか難しい名前だから、日本語で共同って書いてるのかなみたいな、
はい、
なんかそんなイメージもちょっとあったんですけど、だからもうすごい皆さん英語バリバリで、はい、もうすごいキャリアを持ってる人たちがやってるもんだと思ったんですけど、
確かにその英語がバリバリの人とかですね、あるいはその中東の言葉とか、はい、いろんな言葉できる人もいるんですけども、一方で私みたいに、日本語だけは自信がありますという人もいっぱいいるんですね。
日本語だけは自信があると。
それで、そういう人を中心にですね、先ほど言った国内の拠点に配置して、
はい、
で何をしますか、何をするかと言いますと、このもともと共同通信ができたいきさつっていうのは、まあ、NHK とかですね、それから地元こちらで言いますと熊本人民新聞とか、
はい、
そういう地方紙の方のそのお金によって設立されたもので、うんうん、そういうところにニュースを配信しましょうということになってるもんですから、例えばその熊本にあって、で例えば佐賀にですね、佐賀の方が熊本ニュースを知りたい場合、佐賀新聞だけではこう間に合わない部分を熊本のニュースで補って、それをこう使っていただくということになってるんですね。
熊本支局というのがありまして、熊本にもだから記者さんが何人もいらっしゃるんですよね。
4人おります。
4人いらっしゃる、
はい。
で皆さんは普段はどういう活動してるんですか。
これまさに他の新聞社、それからテレビと同じように、
はい、
県庁なり熊本市役所、
はい、
それから県警裁判所などのクラブにも所属してまして、
はい、
そこで同じように取材するんですね、
はい、
それで、世界に発信する必要があるものか、あるいは隣の県に発信する必要があるかと判断しながら原稿を書いて送ってます。
じゃあ全く、まあ、我々に馴染みのあります熊日の記者さんとか各テレビ局の記者さんとかと同じように熊本県内でも活動してらっしゃる、
はい、多少こう力不足の面はあるかもしれませんが、一生懸命やってます。
そんなにじゃあ熊本のニュースが、まあ、全国でそんな紹介されることってそんなにたくさんないじゃないですか。
まあ、そんなにはないんですけれども、ただ全国的な裁判とかですね、はい、あるいはちょっとびっくりするような事件とかですね、ありますと注目されますので、そういう時にいざ起こった時に、きちんとした原稿を書けるように、普段から人間関係を作らなきゃいけないですね。
は
い、だからこれをその先ほどの私のパトロールじゃありませんが、みんなそれなりの方法で人脈作りに頑張っている、と思いますね。
じゃあ普段のそういった活動とかコミュニケーションがないと、いざという時に記事ができない。
そうなんです。
あ、そういうことですか。
なんていうこの商売ね、やはりいざっていう時が大事で、
はあ、
普段はまあ寝てるのかどうかよく分かんない状態でも、いざ何か起こった時に立派な原稿を書ければこれでもう一人前ですから、
はあ、
その練習もなると思うんですよね。
なるほどですね。そうなってきますと、やっぱ普段のパトロールも本当大事なんだなという感じがしますけどね。いや、まあ、そういうことを、まあ、共同通信社ではやっていて、まあ、全国に時と場合によって配信をしたり、もしくは受け取って、もちろん我々は報道で出したりとかいうことをやっている会社であるということですね。で、柏淵さん自身、まあ、記者としての時代もすごく長いわけですけれども、記者としてのこう思い出といいますか、エピソードといいますか、どんな思い出がありますか。
そうですね、
これはちょっと
実は私、政治記者長かったんですけれども、先ほどのパトロールとちょっと共通するかもしれませんが、政治家も人間ですから。
政治家の話、
はい、そうするとね、食事をするとよくその人柄が分かる気がするんですね。
はいはいはい。
で、まあ、現役の方のお話をするのに差し障りがあるので、まあ、引退された方で一番最初思い浮かぶのは、やっぱり小泉純一郎さんね。
小泉さん、
はい、
はい、
この人ああ見えてですね、ものすごいこの女性的なこの指の長さとかですね、細さなんですよ。
へえ。
だから食事をするときにナイフフォークを使わせるとものすごい綺麗で、女性の指先じゃないかと思うような感じなんですよ。
へえ。なんか繊細な感じが。
繊細な感じです。
ほう。
かといってこう常にこのナイフフォークで食べてるわけじゃなくて、我々記者とこう付き合うときはですね、ラーメン屋が多いんですね。
へ、
自分の宿舎が高輪にあったんですが、はい、そのそばのラーメン屋を指定されて、でそこに行くと、まあ、冷ややっこから始まってですね、はい、冷やしトマトで味噌ラーメンと、
はい、
いうような食事をして話をする機会が多かったですね。
はあ、そういうのは小泉さん側から呼ばれたりするわけですか。はい、
そうですそうです。もちろんその1対1だったらいいんでしょうけども、残念ながらあの人はそういうことしない人で、何人か固めて呼んでましたね。
そういう記者の人たちを。
はい。
そういった時にどんな話するんですか。
もう全然タイムラグですね。例えば夏休み明けでしたら、君ら夏休み何してたって話で、私は当時子供が小さかったんで、いや東京都内の公園を3カ所行きましたという話です。ものすごい喜んでましたね。考えてみたらあの人家族関係あんまり恵まれてなくて
はいはい、
でそういうのがあって、その家族のなんて言いますか、そういうあったかいものを聞いたのがすごい嬉しかったのかもしれませんね。
まあ、その今の話を聞いてちょっと思ったんですけれども、特に政治家の方で、まあ、特に中枢にいるような方はですよ、はい、ものすごく忙しいんでしょ。
うん、忙しいことは忙しいですね。
ねえ、
はい、
なかなかこう我々に近い 自生活とは随分かけ離れた暮らしをやっぱしてらっしゃるんですかね。
まあ我々見えないところもいっぱいありますけれどもね、ただ人間臭いなと思うのは、あとは私が公明党を持ってる時に、昔伊関崎って CM がありましたけども、
神
崎武則さんが代表されてまして、この人食べるとすぐ太っちゃうんですね。
あらららら
で少し食べると太るんでものすごく歩くんですよ。
ほう。
国会の中、国会の建物の中って一周すると1キロぐらいあるんですけど、それをぐるぐるぐるぐる回ってるんです。SP っていうこの警護官、お巡りさんを連れてですね、2人で歩いてるんですね。でいざっていう時何か話聞きたい時は必ずどっかこう国会の中どっか行けば会えるだろうと。
はあ。
でしばらく待ってると角からこう見えるんですよ。あ、来た来たっていう感じで。
へ、
それでお話聞いたしたこともありますね。
なるほど。じゃあそういった皆さんのまあ行動もちょっと、はい、行動パターンもチェックしてるようなところもやっぱあるわけですね。
これもだからパトロールとちょっと共通するところかもしれないね。
なるほどね。やっぱあれですね、いざ何かあった時だけじゃなくて普段そういうやっぱ目の付けどころといいますか、はい、見てないと。
そうですね、
いざという時に動けない。
そうですね。これは多分我々の商売だけじゃないかもしれませんが、特に我々の何もない商売ですから、何があるかっていうのはやっぱりこの人間関係とそういうノウハウしかないですからね。
なるほどね。いやまあ、これからですね、まだまだ皆さんにねいろいろ本当はお話を伺いたいんですけれども、なかなか全部をね紹介するのにはものすごいお話が実はたくさんあるんですが、今回第1回ということで、そのうちまた第2回をですね企画しまして、ぜひ柏木さんにお越しいただいて、はい、お話をいろいろ伺っていきたいと思います。最後に共同通信としてこう PR したいことは何かありますか。
は
い
は
い、
先ほど申したように私どもの会社というのは印刷工場もなければ放送局もない、本当に人がこれがもう財産なんですね。それで今年から特に力を入れているのが学生さんの就職活動なんですけれども、ぜひですね共同通信というものにこの知っていただいて、舞台は世界だけじゃないので、国内もありますので、ぜひ就職活動アクセスしていただきたいというふうに思ってます。
は
い、
ぜひ皆さんね、その視野の、まあ、選択肢の一つとして皆さん選んで考えていただけるといいですね。詳しい情報なんか ホームページ、
はい、ホームページご覧になっていただければ分かると思うんですけど、はい、もう2月から登録が始まったはずですけれども、はい、この春の採用もありますので、で場合によってまた秋もある可能性がありますね。
あ、そうですか。はい、では詳しくはホームページをご覧いただきたいと思います。はいはい、ということで今日のヒューマンラボは、1回目ということで、共同通信社熊本支局長の柏淵昭彦さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。